中澄明弘のダベリー。始まりました、中澄明弘のダベリー。本日もよろしくお願いします。6月の半ばというのがあったんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、梅雨の真っ只中ってことで、だいたいね、6月の中旬あたりぐらいから梅雨は始まるんですけども、もしね、多分去年はなんか早かったり遅かったりで結局あまり変わらなかったんですけど、なんか早めにもしかしたらなんかね、ちょっとした梅雨明けがあったりするのかもしれないかなと思ってはいるんですけども、なんて言ったらいいんですかね。自分はまあ、夏どっちかというと好きな季節でして、夏祭りとか結構行ってたんですけども、今年は花火大会も久しぶりにちょっとやるってことになってまして、一番有名な都内だと隅田川の花火大会があるんですけども、もう早めにチケット取りまして、有料の方です。はい、1人6000円ぐらいするんですけど、みんなと見に行くんで、みんなって言ったら知り合いですね。4、5人ぐらいで。見に行くなんか末席みたいなのがあるんで、そこを買って、だいたいそれぐらい5、6000円ぐらいするんですけど、まあ、それをネットで早めに買いまして、はい。なんとか手に入れました。抽選だってか先着やったんですけどね。なんで抽選にしないんだと思ったんですけど、先着やったんで、まあ、はい。慌てて買いまして、なんとか買えたんですけども。それがだいたい7月の終わりぐらいですかね。はい。で、自分の地元のところの近くも8月の初めぐらいになんか花火大会やるらしいんで、おそらく去年はなんかギリギリやったりやらなかったり微妙やったんですけど、多分今年はどこもなんか、まあ、中止にする理由がないっていうことなんで、多分雨以外は多分はい、やるんじゃないかなと思います。うん。で、去年やってたりしてるんですね、自分のところの地元は。で、今年もなんか、天気荒れたら翌日順延なんで、日曜日にやると思うんですけども、はい、おそらく、やると思います。なんか、周辺、人めっちゃ多くなるんで、すごく嫌なんですけど、自分のベランダからちょうど見えるんですよ。なんかその、八王子の花火大会っていうのがあるんですけど、そっちの方ちょっと家近く行くと見えまして、そこはちょうど花火大会あるんですけど、その辺でやってましてですね、それもちょっと見に行こうかななんていうふうに思っております。なんかそれ以外もなんか新しくやったりとかするところも増えてますし、なんだね、先日は浅草の三社祭りとか、三社祭り、神田か、あれ。はい、すいません。そっちの、やってたりとか、なんか、したりとかしてですね、すごく、インバウンドというか、外国人の方も今戻ってきてて、渋谷とかね、なんかすごい、あれですよ、ハチ公像を写しに行くから、写真写したいからって、ツーショットかなんかで。で、行く方がすごく増えてるっていう風に聞きました。確かに人多いですし、あそこですね。その、なんだっけ。その八構造もそうですけど、スクランブル交差点で、なんか青になった時に映す人もすごく多くなってて、なんか外人らしい観光の仕方してんなっていう風に思いました。はい。なんか楽しそうなんですけどね。で、美味しいご飯なんか食べに行ったりとか、もしながら、あと普通になんか居酒屋っぽいとこ行ってもなんか普通に外国人の方いらっしゃいますし、なんか本当に非日常から日常に戻ってきたななんていうふうに自分自身思っております。はい、もし何か行きたい夏休みとか、夏祭りですね。僕はあと浅草もそうですけど、なんていうかね、麻布十番祭りも多分今年もやる。去年なんかやらなかったんですよね。だから多分今年はやると思うんで、自分は昔からあそこの祭りが好きだったんですけど、はい。なんか5月ぐらいに4年ぶりに開催しますってことで、2日間ね、多分やるとは思うんで、なんか中止にする理由ないんで。昔は盆踊りやってたんですよ、あそこ。 なんか本当になんか昔からやってるの夏祭りやなと思ったんですけど、盆踊り中止になりまして、まあうっさいからっていう理由だと思うんですけど、だったら引っ越す、そっち来んなよって感じなんですけど、僕からしてみれば。いやもう結構有名なお祭りですよみたいな思ってるんですけどね。なんかもう運動会でもね、うるさいからやめろってガッチクレーム言う、ちょっと残念な方って言ったらいいんですかね。これが僕の精一杯の言い方にはなるんですけど、残念だなと思ってます。本当になんかそういう残念な人が結構最近多い、なんか言ったらいいやんって、そう、サイレントマジョリティなんですけど、本当は。はい。口を、大きい声を上げてる人が、実は、なんていうんですかね。まあ、少数派なんだよっていうのを、ちょっと、なんて言うんでしょう。していただきたいなというふうに、思ってます。はい。でも、楽しみですね。はい。そういうのも始まるんで。まあ、それを目指して、もうなんか半分5月病が終わってはいるんですけれども、はい。次、夏休みに向けて頑張っていきたいな、というふうに、はい、思っておりますので、本日も、よろしくお願いできたらな、というふうに思っております。はい。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はウニラティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい。このコーナーは中隅明宏自身が、気になったものを紹介 していくコーナーです。まあ、今回は、そうですね。自分がよくやってるゲームの話をできたらなと思ってるんですけども、ゴールデンウィーク明けに、ゲームの話した方がいいなと思ったんですけど、って言ってるんですけど、まだしてないんですけど、買っただけで満足してるんですけど、まだゼルダ、やれてなくてですね、ちょっと、ゴールデンウィーク明けちょっとバタバタしてまして、やっぱり、案の定。買っただけになってます。はい。なんか、社内にスプラブっていう、まあ、サークル活動があってですね、それが、ちょっとやってたりとか、してるんですけど、スプラトゥーン部。まあ、部って言っても、なんていうんですかね、なんか本当サークルですね。サークルです。大学のサークル感覚の部活みたいなのがいろいろあるんですけど、ポケモン部とか、あと何でしょう。筋トレ部もありますね。筋トレ部、あとダイエット部もあったりとか、別に部活奨励金出ないですけど、ね、そういうのを出してほしいんですけど、まあでも、ご飯食べに行ったりとか、なんかオフ会みたいなのはあるんですけど、はい、はい、なんかそういうのですね。だから、それをやってたりしてるんで、ゼルダ部多分作ってもいいと思うんですけど、まあよくある、自分のところの IT 関係の会社のそういう、はい、感じの緩い部活です。はい。他の会社もなんかたまにありますけど、なんか本当にガチゲーム部もあるんですよね。APEX 部みたいな感じで、はい。APEX でなんか5人組組んでガチで出てる人たちとかもいるんですけど、なんかそういう人たちのなんか、交流もあります。はい。何の話をしてるのか忘れちゃったんですけども。はい。スイッチはそれとポケモンのなんかレイドバトルしかやってなくてですね。あとほとんどゴールデンウィークはソシャゲとあとご飯食べに行ったりとかしてたんで、やってました。で、自分はサッカーゲームで半分放置ゲーみたいな、なんて言ったんですかね。e フットボールみたいに、自分でウィーコレとかフィファみたいに選手動かすんじゃなくて、まあ、なんか、 ガチャとかでカード集めて強化していって、まあ、カードゲームの中のソシャゲみたいな。で、戦士のカードをゲットしていくっていうのがあるんですけど、あの、ウィニングイレブンカードコレクションっていう、まあ、ほんとカードなんですけど、まあ、実際にあるカードじゃなくて、まあ、そのクラウド上でただやってるカードを集めてやるんですけど、で、だから交換ができないんですよ。まあ、やると多分ね、差し入れになっちゃうんじゃないかって多分みんな慌てちゃうんで、だから限定カードとかが結構めちゃくちゃ出るんですよね。レギュラーで出てるカードもあるんですけど、それも更新も毎年一回ちゃんとあって。で、それが終わると、限定カードがボンボンと毎月、毎年ですね。で、ルーティンで出たりするんですよね。クラブチームのカードの、その、期間限定カード。例えば何でしょう。得点を、くくりや、なんかアメトークみたいな感じで終わるんですけど、なんかストライカーみたいな感じで、なんか得点をばっかり集めたカードのくくりでいか限定、各リーグとか各国の、まあ、なんていうんですかね、フォワード系で点取り屋がいっぱい集まるくくりもあったら、まあ、守備だけで集めたくくりも期間限定で、だいたい2週間ずつ、上旬、下旬で、なんですかね、自分たちがラジオやってるみたいに、1日からとか、あと16日からとかって分かれたりするんですけど、そういうのもやってたりしてます。だからそれで、限定カードを強化していってですね、まあ、レベル上げたりとかして、やっていくんですけども、それの最近サークルみたいなのも入ってしまいまして、ネット交流がありまして、まあ、本当にオフ会がなんか再来月ぐらい、来月ぐらいか、なんかあるんで行こうかなと思ってるんですけども、まあ、自分は好きなクラブチームがあるんで、そのくくりでしか、あと課金をほぼ毎月サブスクでしかしてないんで、全然強くならないんですけど、まあ、それでもいいですよって言われたんで、趣味垢でも全然、歓迎ですって言われたんで入ったんですけど、なんかガチだけの人が集まる、そういうなんか部っていうか、なんかチームもあったりとかするんですよね。まあそれはそれで全然いいんですけども、自分はちょっと緩めにやらせていただいてるんで、はい。月全然2、3万とか課金もせず、はい、ぼちぼちやらせていただいてるんで、まあそれはそれで楽しいんですけどもね。まあ芸能人の方もね、なんかちょこちょこやってたりするんですよ。で、外国の方も一部参戦とかしてるんで、ワンクールに1回ぐらい、そういうトップランカーたちが集まるトーナメント大会みたいなのが主催で、ゲーム主催でやってまして、それがみんな何ですかね、課金されてる方のモチベーションに多分なってると思うんですよね。はい。なんか、そうなんですよ。で、最初は上位なんか1024。で、ずっとトーナメントやって最後、勝ち進んでいくみたいな。なんか、そのトーナメント戦の前に、そのプレーシーズンマッチみたいな、プレーシーズンじゃないな。なんか、なんか、その上位何チームって決まってるんですけど、それだけ最初で、3日間、ガチンコで18試合ぐらいやって、で、上位の1000人ぐらいから、なんか、トーナメントに進めるみたいなのがあるんですけど、それを1週間通じてやるんですけど、ガチすぎて、強すぎてびっくりしますね。本当にキーパー止めまくったりとか、結構接戦になることがやっぱ、ね、最後の決勝はライブで見られるんですけど、それがすごくね、こういうキャラみんな使ってるんだとか、なんか、それを、分析してらっしゃるブログの方がいたりとか、YouTube やってる方とかもいたりとかして、見てて感慨深いなと。こういうキャラが、だから、でもそういうのは大体限定カードだったりするんで、次の限定カードでその選手出た時は、なんか、ガチャしようみたいな。多分そういうモチベーションになってくると思うんですよね。だからそういう意味では確かに分析しがいがありますし、毎回なんか得点王決まったりとか、なんかセーブ王とかなんか、その、ソシャゲの中で決まるんですけど、別にそれになったからってどうもしないですけど、まあそれでランカーさんの使ってる選手の傾向が見えてくるから、次こいつの選手の限定カードが出たらこれで狙おうかなって、多分ガチャのしやすい感じのになってるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ自分はそれをやりつつも、まあもともと北斗の拳少し好きなんで、それもやってたりとかしてますね。まあそれもイベント、オフ会やなんか主催者の方がやってたりするんですけど、自分は行って、用事があって行けなかったりとかしてまして、最近パチンコのパチスロか、北斗の拳が20年ぶりにリバイバルしたんで、それの限定キャラで出たりとかしてまして、自分全くやってないんで、 初期はやってたんですけど、学生の頃やったの、20年前ね。大学生の頃だったんで、今もう全然やんなくなっちゃって。はい。もう本当にやんなくなりました。はい。なんか、やる時間ないっていうか、まあそれ、本当それだけなんですけど。うん。そうですね。なんかその時ちょうどそのブームだったんで、それで自分はある程度キャラ知ってるっていうのがあるんですけど、自分が本当に連載してた時は、全然まだ生まれてなかったんで、はい。漫画はあんま知らなかったんですけど、それ、パチスローが学生の時にやって、なんか、こういうキャラがいるっていうのを知りまして、それで逆に漫画読み始めたタイプなんですけど、はい。なんかそれなんで、なんか面白いなというふうに思ってます。なんか、40周年連載イベントなんで、秋に、六本木かなんかで原画展ですね。はい。なんかイベントやるらしいので、自分はぜひ、行ってみたいな、というふうに考えております。はい。まあ、都内なんで全然行けますんでね。時間見つけて行きたいな、というふうに思っております。まあ、いろいろ、これからも忙しい日々が、ゲームもそうですけども、続いていくと思うんで、ちょこちょこ、時間見つけてやっていきたいな、というふうに思っております。皆さんのおすすめの、ソシャゲ、まあ、スイッチなど、あれば、ぜひ教えていただきたいな、というふうに思っております。以上、スミズセクトのコーナーでした。はい、では、一曲いきましょう。フリークオーフェイトで、ノア。
時を超えて、届きに行くよ。もうなくさないように飛び出そう未来へ。買い慣れた街追いかけ続けて。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね。
いいね。お願いします。
ミュージックゼロチャンネル。今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明自身が、食レポが苦手なのでそれを克服すべくやっていくコーナーです。今回は、先月5月の22日から発売されたですね、コスタの抹茶エスプレッソラテということで、はい、ちょっと やや甘がみしてしまったかもしれませんが、コスタコーヒーね、コカ・コーラから今めっちゃ推してるんですけど、コスタ。それの、まあ、フレーバーですね。で、エスプレッソラテなんですけど、抹茶入れましたってことで。まあ、スタバとかでもね、作れるっちゃ作れるんですよ。っていうのは、抹茶ラテにエスプレッソ入れるっていう裏技がありましてですね。あるんです。はい。というのは、普通に抹茶ラテ頼むじゃないですか。あれに、エスプレッソショットを追加してくださいっていうだけで、抹茶エスプレッソラテ作れるっちゃ作れるんですよね。間違い、まあ、間違いじゃないっていうか、多分、 飲んだことない人えってなると思うんですけど、あのエスプレッソのねコクがねすごく出てくるっていうか、で甘みはある程度抹茶とあのちょっとまあ砂糖入れるんで、あの甘みが結構あるんで勝つんですよね。であと牛乳も甘みある程度普通の無脂肪に変えない限りはあるんで、甘みもありながらもすごく コクが深い感じの、濃厚なちょっとラテになるんで、すごく美味しいなというふうに思っております。多分これ200円ぐらいしたんですけど、はい。ちょっと、量がね、まあなんか 200ml ぐらいかな。はい。260ですね。ちょっと微妙な感じの大きさなんですけども、ちょっと飲んでみたいなというふうに思ってます。ちょっとボトル缶なんで、家でしぐらいしか、まあ、車内ぐらいでしか飲めないと。あんまり携帯でちょっとね、ボトル缶でなんか漏れやすいんですよね。蓋あるんですけど。なんかね、きっちり閉めないと漏れちゃうんで、はい。気をつけていただけたらなと思います。いただきます。うん。あ、すごい。あー、いいですね。コスタって感じですね。コスタ好きなんですけど、高いんで。たまにしか、たぶんとたまにしか買わないですけど、コスタ買うんですけど。美味しいです。これは本当に美味しい。ああ。いや、なんか、普通のなんか安い100円の缶コーヒー買うより、たまにこれ買ってなんかね、本当になんか、あのカフェの感じで出すようなコーヒーなんですよ、やっぱコスタって。うん。ほんと本格派って感じの、プレミアム系の缶コーヒーなんですけど、すごく、ああ、すっきりした味わいですね。なんか抹茶ラテって結構甘みが多いイメージですけど、なんかそれがいい意味でエスプレッソが打ち消し合ってくれて、ちょっと苦味があるじゃないですか、エスプレッソって。なんかそれがちょうど中和されてて、甘ったるくない感じに仕上がってるんで、すごく飲みやすいです。で、抹茶も好きな方はすごくいいんじゃないかなと。これは本当に飲み応えがある。作品って言うんじゃないですね。商品になってる、ますね。すごくいいな。まあ、それだけちゃんとお金出すだけあるなというふうに感じました。ちょっとカロリーはね、やっぱ抹茶なんで、100ml あたりちょっと50ってことなんで、少し多いですけども。まあ、それを気にせず全然飲める感じの、なんかそんなに本当に甘ったるくない感じなんで、はい、ぜひ一度飲んでいただけたらなと。いうふうに思っております。なんか多分このシリーズ結構いろんな、なんか、ね、なんかフラットホワイト出したりとか、いろんなちょっとフレーバーがちょこちょこ増えてるんで、まあ認知されてきてるとは、多分 CM もやってますしね、認知されてきてると思いますので、皆さんぜひ一度お買い求めになってはいかがでしょうか。はい。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋。この番組は、まあ私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ裏口逃亡劇ナナシ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ裏口逃亡劇ナナシ。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。 6月もね、半ば過ぎまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。自分は7月に、賞与をもらえるんで、まあ、そこまで頑張って、まあ、7、8はね、もう半分お休みが始まってしまう方も増えるんで、まあ、ちょこちょこ、過ごしていけたらなと思うんですけど、あともう1ヶ月、2ヶ月ぐらい頑張れば夏休みですんで、ちょっと自分ね、やっぱ5月、9連休ではなかったんですけど、ほぼほぼ暦通りで、2日目だけちょっと午後休取ってたんですけど、なんかやっぱり5連休が響いてですね、若干5月病っぽくなってまして、すごく大変でした、今月は。はい。今月だった先月か。先月なんですけど、なんかそういう感じもありながら、ちょっと今やっと、社会復帰はもうできてきてるんですけど、特に。まあ、1週間、2週間ちょっとかかったかなと思ってまして。やっぱり皆さん、同じように思ってる方が、同じように思ってる方、本当に日本人は、だけの調査ですけど、やっぱ多くて。うん、やっぱりね、みんな言わないだけで、なんか、ちょっとし、精神的にしんどかったり、なんか体調的にやっぱ寒暖差もあると思うんですよね。この春の特に。特になんか最近多いなっていうか、うん、29度とかなってたらいきなり15度とか最高限になったりとか、ちょっとしんどいじゃないですか、やっぱそういうのって。なんかついていくのも結構自分もしんどくて、周りの人たちもたまにちょっと体調不良で今日は出勤の日だったり、そういう日も。在宅でちょっと頑張りますみたいな方も多かったりするんで、はい、ちょっと引き続き夏はね、逆にずっと暑いんで、なんとかそのなんていうんですかね、まあ、あとは暑さに慣れてくるっていうのはやっぱあるらしいんですけど、それが大体1週間2週間やっぱ普通の大人でもやっぱかかるらしいんで、今からちょっとね、少しずつ本当にもうなんか猛暑だったら暑いの慣れとかないといけないんで、少しずつ30度とか、なっていただけたら本当に嬉しいなと思っております。なんか、まあ、急にちょっとやっぱり暑くなったりしてたんで、まあちょっと夏が来つつあるなというふうに自分は思ってはいるんですけれども、はい、日々乗り越えていければなというふうに思っております。はい、ぜひ、なんか、暑さに耐える方法ってないじゃないですか。自分もちょっと嫌なんで、冷房を結構つけてしまうんですけれども、先月も32、3度とか行った日あったんで、さすがにもうその日はちょっと湿気もあったんで、蒸し暑かったんで、もうつけちゃいました。はい。だから1日ぐらいしかつけてないですけどね。あとはまあ、過ごしやすい日が続いてるんで、ほぼほぼ、クーラー、ほぼほぼというかもうクーラーつけてないです。試運転でつけたぐらいですかね。あともうクーラーの掃除して、試運転して、ちゃんと動くのが確認できたんで、ね、暑くなってから業者呼ぶと全然来ないんで、はい、試運転のうちにちょっと異常があったら呼ぶようにしたりとか、マンション管理会社にちょっと連絡してちょっと紹介してもらったりとかしてます。はい、皆さんなんかそういうのがありましたら、ぜひやっていけたらなというふうに思ってますんで、はい、自分もなんかそういう工夫をね、していけたらなというふうに思っております。はい、皆さん気になったようなこととかありましたら、ぜひ教えていただけると大変助かります。そうですね。で、自分もなんていうんですか、今後まあいろんなことにちょっと秋とかはチャレンジしていったりとかしてるんで、なんかそれに向けて粛々と、準備ができたらなというふうに思っております。はい、番組では皆様からのご意見や メッセージですね、募集をしております。はい、番組、こちらの、すいません失礼しました。はい、番組では皆様からのご意見やメッセージですね、募集しております。はい、ぜひツイッターとかもフォローしていただけると大変嬉しいなというふうに思っておりますが、はい、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用いただければと思います。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどもぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組の簡単 ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、インディアチーザドリーム、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。